神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2、第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日はスタジオに秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんにお入りいただきました。川尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
今回のテーマですが、熊野神社と熊野信仰ということですね。
はい、そうですね、はいはい。熊野は皆さん承知の通り、うん、今の和歌山県、はい、ですね、うん、和歌山県の紀伊半島、はいはい、ここはですね、本当に古代から、うん、古くからですね、聖地なんですよ、日本の
古代からの聖地、
はい、そうですね、うん、で最近では2004年に、熊野の三山、はい、熊野の山とこの熊野古道ですね、世界遺産に指定されました。
指定されましたよね、はいはい、うん、
なぜここが聖地だかというとですね、はい、遡るとこれ縄文時代まで遡っちゃうんですね。
縄文時代ですか、
はい、縄文時代の信仰というのは、まあ、我々 見たことないけれども、自然を崇める信仰なんですね、うん、縄文時代は、はいはい、それにいわゆる弥生時代というのが入ってきて、こう集合してですね、そして、自然信仰と、これ後の弥生式のいろいろなこの先祖の信仰だとかも融合して、さらに仏教とかも融合して、今までつながってきてるんですけれども、まずこの我々の一番古いこの神話の時代というのを見てみますとですね、ここは今紀伊の国って言いますよね、和歌山県のこと。
紀伊の国って、そうですね、聞きますね。
これは大元は紀伊の国なんです。
紀伊の国、うん、
木が生い茂ってるその、まあ、自然が、うん、豊かな、うん、場所だったんですけれども、はい、この紀伊の国の木は誰が、植えたかというとですね、スサノオノミコトの子供のイタケルノミコトという方がですね、このスサノオノミコトがまず木を自分の、ヒゲだとか、うん、胸毛だとか、いろんなこう毛を飛ばしたら、はい、それが木になったっていうことがですね、伝説が、神話が日本書紀に書かれてます、ね、
日本書紀に書かれている、
はい、でそのイタケルノミコトというのはスサノオノミコトのお子さんで、このお子さんが全国に木を植え、種をまいて日本中に木があるということに神話が書かれてるんですね、はい、ですから、まあ、その時代からこの熊野三山、熊野、はい、この和歌山の木産地はこの木の場所なんですね、はい、そして、もう一つは神話に出てくる、日本の国土を生んだイザナギイザナミの神様の神話があります、はいはい、でこのイザナミ、火の神を生んで亡くなったイザナミの御事が、はい、祀られているのがこの熊野、三山なんですね。でもともとここに埋められたんでなくて、神話では出雲の国の比婆山にイザナミの神は葬られたというふうになっています、うん、ところが日本書紀では、はい、愛知県の熊野市っていうところがあるんですけども、うん、そこにイザナミの御事が葬られたという伝説があるんです。でそこの、イザナミをこの聖地である紀伊山地にですね、はい、埋葬したのがこの、始まり、まあ、この紀伊半島の始まりだというふうにも言われてます。あ、はい、で紀伊、山地の中にはご承知の通り熊野三山というようにですね、うん、この田辺市ちょうど紀伊半島のこう真ん中のあたりにですね、はい、熊野山本宮大社というのがあるんですね、はい、熊野本宮大社、
はい
はい、それから南の約南東の方に行くと、熊野早玉大社と熊野那智大社、うん、この3社があるんですけども、はい、この3社を合わせて熊野、三山というふうに、うん、言ってるわけですね、
はい
はい、うん、それでこの、熊野三山がですね、一番、信仰として盛り上がったのが平安時代の、うん、終わり頃から鎌倉にかけてなんですね。
平安から鎌倉にかけて、
はいはい、そうです、はい、でその以前の奈良時代というのはいわゆる、仏教が伝来して、はい、神仏が集合するんですね、うん、神様も拝むし、仏様も拝むという信仰が入ってきて、はい、でさらにそれがですね、平安時代に入ると、日本のさっき言った自然信仰の、はい、いわゆる神道と、うん、それから8世紀の 終わり頃に出てきた最澄、それから空海、はい、が起こした密教、うん、これが集合するんですね、うん、結びつくわけです。で神道と、密教が結びついて修験道というのができるわけです、
はい、
それでこの平安時代には平安この修験道の行者、たちがですね、うん、この紀伊山地を道場の聖地としてたくさん来るようになるわけですね。それで古道が熊野古道ができるわけですね。
はい、
でご承知の通り空海は、うん、この熊野、本宮大社の北西の方にですね、はい、高野山を開くわけですね、はい、そしてその頃は平安時代の終わり頃になるとですね、いわゆるこの仏教、の思想として末法思想と本地垂着というのが出てくるんです、はい、
末法思想と本地垂着、
はい、本地垂着というのは、この、末法思想と言われるその、うん、まあ、世の中が、仏法が廃れると世の中が乱れて、うん、終末に近づくというそういう思想ですね。でそれを終末に近づくとすればですね、やっぱり衆生を国民をですね、衆生を救わなきゃいけない、
うん、
その救うのがこの本地垂着といって、
はい、
救うために、仏さんが神様の姿になって現れたというのが本地垂着です、
うん、
はい、で熊野、神社というのは、はい、今先に言ったこのイザナミの神、イザナギの神、
うん、
それからその、弟アマテラス大御神の弟神になるスサノオノミコト、
はい、
この神様が主に祀られてきたんですね、神様としては、
はい、
でそれを今言った本地垂着ということで、
はい、
熊野本宮大社はこの、阿弥陀様、うん、それから早玉大社が薬師様、
様、
はい、それからこの那智大社が、
はい、
観音様というふうにこういうふうにこの本地垂着というのが神様と集合してですね、うん、両方その信仰されるようになるわけですね。でこの地上の衆生を救うために、降りてきた仏様、神様が衆生を救うとどこに行くかというと、いわゆる仏教でいう浄土ですよね、
浄土、
浄土に導くための、うん、浄土信仰というのもこの頃、うん、平安の終わり頃、いわゆる本念さんが起こした浄土宗とかね、ありますから、その阿弥陀信仰もこの浄土信仰によって広まっていくわけですね、
うん、
でこの山はですね、修験道からさらにこの、いわゆるその浄土の入り口というふうに見られたんですね、はい、この頃から平安時代の終わり頃から、
は
い、それでいわゆる平安の終わり頃に院政という、うん、上皇様になる、
はい、
天皇が
ね、はい、
位を退いて院政、うん、というのを敷きますよね、
はい、
ちょうど白河、鳥羽、後白河、この辺りですね、うん、
はい
はい、この頃が最盛期になるわけです、この熊野信仰の、
うん、
でこの院政によって、この熊野三山は庇護されて、そしてこの奈良から、うん、奈良の吉野から、うん、貴族たちがお参りに来るようになる、この浄土の信仰が広まって、
なるほど、
自分たちも、亡くなったら浄土に行くんだっていう、それで今度熊野に、うん、来るわけですね。でこの頃の熊野詣では蟻の熊野蟻の詣っていうふうに、
はい、
蟻がずっと連ねて、
歩くように、
そうそうそう、この熊野を目指して、貴族たちが熊野古道を京都からここまで来たわけですね、お参りに、はい、そのこれは浄土信仰の影響ですね、はい、そしてこの信仰は次の鎌倉室町まで引き継がれて、
はい、
今度武家が信仰するようになって、うん、今度武家がそのいろいろなものを寄贈寄付して、その、この三山を支えるわけですね、
はい、
でこの鎌倉に入るとですね、
はい、
この熊野三山ではすごい面白いこの、
はい、
厄除けの札、
厄除けの札今手元にあります、は
いはい、これ御王法印といってですね、
はい、
いわゆる、インド仏教の梵字を、うん、今言った阿弥陀様とか観音様とか薬師様をこの梵字で表して、
うん、
でその仏法の、宝であるこの玉ですね、宝珠と言いますけども、
はいはい、
宝の玉、
うん、
この宝珠をこのカラスがですね、お守りしている、
ね、
札なんですね、でこのカラスっていうのは皆さん知っているヤタンガラスといって、
はいはい、
初代神武天皇さんがこの、うん、九州からこの大阪を通ってこの紀伊山地に入った時に、 迷われて、で行き先をね見失っちまうんだけども、高見結びの神様という神様がこのカラスを、ヤタのカラスを、使わして、でこの神武天皇を導いて大和に着いたというふうに言われてるんですね。その導きの神としてこのヤタガラスはもう古来、神話の時代から信仰されてて、まあ、これとあの仏教が今みたいに集合して、そしてこの厄除けの札がこの熊野三山でできるわけですね。この御本院、は 今でもこの熊野神社で配られているところたくさんあります、そしてですね、この信仰がさらにずっと下ってですね、あの江戸時代になる と,
江戸時代になると
東北までこう来るわけですよ。で東北 の, その領主さんがこの熊野、大社の御祭神を勧請して招いて、そして全国にこう熊野神社ができていくわけですね、でこの熊野神社というのは今秋田県に大体60社ぐらい、
60社、
で全国に3000社ぐらいあるんですね。でここが熊野神社の、紀伊半島が熊野三山が総本社になるというわけですね、そしてもう一つですね、さっき言ったこの御本院の厄除けの、札はですね、裏に武家の時代になると神仏に対して、制約、神仏に誓ってその制約する、約束事をこの裏に書いて、
お札の裏に書いて、
そういうものに使われたんですね。これを起請文というんですけれども、
起請文、
いわゆるこう自分の言ってることは偽りでない、神仏に誓って嘘ではない、でそれが嘘であればこの神仏の罰が当たると、そういうふうな信仰で、
より強い誓いとして、
そうです、この御本院がね、起請文という形で使われるわけですね。で今あの秋田県では6号に熊野神社ってありますけども、そこの熊野神社さんでもこの御本院を印刷、刷った、あの
お札
と、それから、ね、今にしてこの御本院 を、まあ、今でもあの正月に、授与してますね。
そうですか、
まあ、それほど、あの古くからの信仰が伝わっているということですね。まあ、今世界遺産にもなってますので、ぜひ ね一度機会があったら行ってみたらよろしいかと思います。
行ってみたいなと思います、ここから広がった熊野神社と熊野信仰について、今日は川尻隆さんに教えていただきました、川尻さんありがとうございました、
ありがとうございました。
神社で願いを、次回は今月26日、八坂神社と信仰というテーマでお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがきは郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。